ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部から奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。そして本日のゲストポリスは、
皆さんはじめまして、奈良県警察本部交通指導課1位のイケメン東谷です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
自称です。
はい、自称
はい、はい、ではまずはじめに、はい、リスナーの皆さんに奈良県警察から奈良県内の交通事故情勢についてお知らせします。
はい、
5月13日現在、奈良県内において交通事故でお亡くなりになられた方が9人、うん、前年に比べプラス6人です。
はい、
そして飲酒が絡む交通事故は4月末現在で外数ですが16件、
うん、
前年に比べプラス3件と増えています。
そうですか、はい、飲酒運転は故意犯ですからね、はい、人事と思わずにお酒を飲んだら車両は運転しないというのを必ず守ってくださいね。
はい、守ってください。
はい、
北山さん、
うん、
実はですね、
はい、
自転車の対策を強化するために、
はい、
今年から東谷さんが所属している交通指導課に、うん、小型モビリティ自転車対策係が新設されたんですよ。
なんてなんて、小型モビリティ自転車対策係ちょっと言いにくいですよね。
はい、小型モビリティ自転車対策係です、
はい、
また交通機動隊白バイ隊のところにも部隊が新設され、
うん、
自転車の取り締まりを中心に活動しています。
へえ、小型モビリティ自転車対策係知らなかったです。ということは白バイでも自転車なんかの取り締まりをバンバンしてくれるってことですかね。
はい、自転車だから大丈夫ってことはないんですよ、うんうん、あらゆるところに目を光らせています。
はい、
さてここでリスナーの皆さんに問題です。
はい、
今月5月は〇〇月間です。
はい、
さてこの〇〇月間に当てはまる言葉は何でしょうか。
うん、
1鯉のぼり月間、
うんうん、
2自転車月間、
はい、
3モビリティ月間。
お、微妙なところですねと言っても実はですね、私先ほどチラシを見せていただきましたので答えは知ってるんですよね。
さてラジオをお聞きの皆さんはいかがですか。はい、正解は、
はい、
2番の自転車月間です。
ほう、自転車月間。
全国において5月は自転車月間ということで、う
ん、はい、
自転車に関する啓発活動や取り締まりを強化しています。
うん、最近あの自転車もルールを守らないとかマナーが悪いっていうのをニュースでもよく取り上げられていますよね。
そうなんですよ。リスナーの皆さん、自転車の正しい交通ルール知っていますか。自転車にうまく乗れるだけでなく、きちんと交通ルールを守って正しく乗ることが大切です。
うん、確かにそうですよね。街の中には自転車に乗っているお子さんや学生さん、また大人の方とかね、あらゆる年齢層の方が自転車を利用されていますが、本当に正しい自転車のルール全てを知っているっていう人は案外少ないのかもしれませんよね。
そうなんです。リスナーの皆さん、今日は改めて自転車の交通ルールの知識を身につけてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
皆さん、自転車が関係する交通事故、
うん、
令和6年中に奈良県内において何件発生したかご存知ですか。
数字の桁すらわからないですね
実は、うん、昨年令和6年中、
はい、
奈良県内で自転車が関係する人身事故、
うん、
怪我のある事故がなんと405件も発生しているのです。
はい、
過去5年間の奈良県内の自転車事故を見てみると、
ええ、
出会い頭事故が一番多いんです。
出会い頭っていうと交差点で自転車と車とか、はい、自転車と歩行者とか、
はい、
自転車とバイクとかね、はい、まあ、この交差点での出会い頭事故って本当に多いですよね。
そうなんですよ。この出会い頭事故を防ぐには、
はい、
やっぱり一番大事なことは、
うん、
交差点では一時停止と安全確認です。
はい、
この止まって安全確認をすることで防げる事故はたくさんあります。
うん、はい、そうですよね。まあ、確かに基本ですよね。歩いている人も自転車もバイクも車も全ての人がお互い左右や周りの安全確認をすれば防げる交通事故がたくさんありますよね。
はい、はい、ここがポイントです。
はい、
止まってしっかり安全確認、うん、つい急いでいたからうっかりしていたからで安全確認がおろそかになったりしていませんか？
そうなんです。特に通勤通学などの通り慣れた道や自宅周辺って皆さん油断しがちなんです、うんうんうん、油断は禁物です、
はい、
それから万が一、うん、自転車で転倒した時、
自転車って便利なんですけどバランス崩しやすいですよね。
そうなんですよ。皆さん自転車に乗る時、うん、ヘルメットかぶってますか？
最近街の中ではヘルメットをかぶって自転車に乗っ取られる方もよく見るようになりましたね、うん、でもやっぱりまだまだ、うんうんうん、
自転車のヘルメットは努力義務ですが、うん、自転車が関係する交通事故で亡くなられた方のうち約 53.1% が頭に致命傷を負ってます、
はい、うん、これからの季節ヘルメットをかぶると暑いとかね、髪型が崩れるとかいろいろあるでしょうが、ヘルメットのおかげで助かる命もありますよね。
はい、頭を守るためにも自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう。
はい、はい、ヘルメットよろしくお願いします、うん、
次は自転車に乗っていてやってしまいがちな違反についてです。
ついついこれ知らず知らずのうちに違反をしていたっていう乗り方ですね。ここ皆さんよく聞いてくださいね。
はい、まずは右側通行。
これ案外多いですね。
自転車は軽車両という車両の仲間なんです、
うん、
そうなんです。自転車は原則車と同じ左側通行です、
はい、
右側通行は違反です。
はい、
次は自転車の歩道通行。
これも歩道って自転車で通っていいのかってややこしいですよね。
はい、先ほども言いましたね、自転車は車両の仲間なので、うん、原則は車道を走らなければいけません、
はい、
歩道はご高齢の方やベビーカーを押したお母さん、うん、子供たちも歩いていますもんね、
うん、
はい、原則は自転車は車道の左側を通行です、
はい、
ただし例外で自転車で歩道を走ることができる場合があります。
じゃあこれ詳しく教えてください。
はい、まず一つ目、普通自転車歩道通行課の標識がかかっている歩道は年齢に関係なく普通自転車は歩道を通行することができます。
はい、普通自転車歩道通行課、この標識ってラジオを聞きの皆さん分かりますでしょうか？全体に青色の丸い標識で、標識の中に自転車と歩行者のイラストが入っているものですよ。ではこの普通自転車歩道通行課の標識がないところは絶対自転車で歩道を通行できないってことなんでしょうか？
そうじゃないんですよ。実は標識関係なく、うんうん、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の方、体の不自由な方などは自転車で歩道を通行することができます、
はい、
ただしここがポイントなんです、
はい、
自転車で歩道を走れるからといって歩道をピューッと好き勝手に走るのは絶対にいけません、
はい、
あくまでも歩道は歩行者優先、うん、もう一度大切なので言います、うん、歩道は歩行者優先です、
はい、
自転車で歩道を通行する際スピードはゆっくりですよ、
うん、
それから歩行者の妨げになるような時は一時停止。もう一度言います。歩道は歩行者優先、
はい、
自転車で危ない怖いと思ったら、うん、自転車から降りて押して歩きましょう。
はい、わかりました。東谷さん、他にも自転車でやってしまいがちな違反ってありますかね？
はい、他には自転車で一時不停止、うん、遮断踏切、無灯化、信号無視、傘差し運転やイヤホンなどです。これらは全部違反です、
はい、確かに街中でこれらの危険な運転を見かけたりすることもありますよね。本当に危ないです。
それから皆さん、うん、昨年の11月から道路交通法の一部改正で、
はい、
自転車の酒気帯び運転や携帯電話使用、画像中止のながら運転の罰則が整備されました、
うん、そうですよね。携帯しながらとか、あとお酒を飲んで運転とかね、自転車といえども車と同じでこれ絶対にしてはいけませんよね。
はい、自転車もハンドルを握ればドライバーと同じです、
はい、
責任を持って自転車の運転をお願いします、
はい、
ちょっとの距離やし誰も見てないしなど自分勝手な考えは捨てていただくようお願いします、
はい、
運転中のながらスマホの違反者には 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、
はい、
酒気帯び運転違反者には3年以下の懲役または50万以下の罰金、
はい、
自転車の提供者は3年以下の懲役または50万以下の罰金、
うん、
酒類の提供者同乗者は2年以下の懲役または30万以下の罰金です、
はい、
令和8年4月からは自転車の反則金制度、つまり自動車と同じように青切符を使った取り締まりが始まる予定なので、うん、皆さん交通ルールを守って運転してください。
はい、ながらスマホや飲酒運転は大きな事故につながってしまうこともありますから、ご自身を含めご家族の方、親族の方、ご近所の方、みんなで交通ルールを守っていただきたいですね。
はい、次にリスナーの皆さん、
はい、
ペダル付き電動バイクってご存知ですか？
これ私はこのコーナーで何度かお話をお聞きしていますので知っていますが、通称のモペットなんていうふうに言われている乗り物ですよね。
そうです、モペットは原動機とペダルをつないでおり、原動機のみで走行することもペダルで走行することもできる車両です。
はい、ならでもたまに見かけますよね。
電動アシスト自転車には厳格な基準があり、
はい、
それを満たしていないものは見た目は自転車でも、うん、法律上は一般原動機付き自転車または自動車になります。
はい、見た目はペダルがついているしっていうことで一見自転車と勘違いしそうなんですよね。
そこ要注意です、
はい、
ペダル付き電動バイクは車両区分に従った運転免許が必要です、
うん、
また方向指示器などの保安基準も満たし、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険を加入などせずに公道を走ると違反になります、
うん、手軽で乗ってみたけど知らなかったでは済みませんので、うん、皆さん注意してください、
ね、
ネットなどでも気軽に買えますがよく確認してから買うよう気をつけてください、
うん、なかなかこれ見分けにくいですよね。
ペダル付き電動バイクは電源を切ったりバッテリーを外して人力のみで走っていても運転行為になるので免許が必要です。あ、
なるほど、ペダル付き電動バイクの電源を切ってで自転車のようにペダルで漕いでいるだけでも自転車の扱いにならないですよってことですね。
そうです、
うん、
今手軽で便利な乗り物がいろいろ出回ってます、うん、それぞれご自身が乗り物が何に当たるか、
はい、
どのような乗り方をしないといけないのか、うん、交通ルールはどのようにすればいいのかをよく知った上で乗ってください。
はい、
はい、道路を通行するすべての人が交通ルールを守っていただき、交通事故のない街を目指していきたいです。
はい、そうですよね。まずは知っていただくことというのがね、はい、何よりも大切になります、
はい、
今月5月は皆さん自転車月間ですよ。リスナーの皆さんの周りで自転車に乗られる方がいらっしゃいましたら、今日今お聞きしたお話ぜひ教えてあげてくださいね。ではそろそろ時間がやってまいりました。今日もたくさんのお話ありがとうございました。最後にいつもので締めくくりましょう。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、東谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお届けしました。